dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。子供の頃、私は大人になった自分がまさか女優になってるというか、テレビに出てるなんて思いもしませんでした。きっと今夜のお客様もそうだと思います。大人になったご自分がまさかスペインで闘牛士になっているなんて。ドリームハート、今夜のゲストは世界で唯一の日本人闘牛士、能野平さんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして、よろしくお願いいたします。はじめまして、よろしくお願いします。雑誌ニューズウィークの世界が尊敬する日本人25人にも選ばれた方なんですよ。3月末に自伝情熱の階段日本人闘牛士たった一人の挑戦、講談社より出版されましたね。お帰りなさいという、
はい、
短い期間ですよね。
本当にもう1週間の滞在でして、
情熱の階段という本は書くのには時間かかりましたよね。
そうですね、もうなんだかんだ4年ぐらいかかったかもしれません
、はい、4年かかってやっと出版にこぎつけて、今どんなご気分ですか？
そうですね、まず嬉しいって気持ちがあるのと、別にこの本を出すのはあくまで過程ですので、これから先も闘牛士として活躍していきたい、そういう気持ち、を新たにしているところです。
でもこの本で私初めてね、闘牛士のことをいろいろ知りました。そしてさらにいろいろ疑問が湧きました。赤い布をめがけて突進してくる、大きな牛を折れってやって、それを見て何が面白いんだろうって思ってた。そのあたりをね、詳しくお伺いしたいなと思うんですが、子供の時から闘牛士になりたかったわけではないですよね。
いやむしろ闘牛士にはなりたくないなと思ってましたね、子供の頃は。
え？
舞台芸術とか、クラシック音楽とかそういうの好きだったんですね、それで10代の後半の頃にクラシックのバレエとかの練習に夢中になったことがあったんです。
バレエですもんね、優雅な、美しい、
ところが自分にはその資質がない、こうやっていってもあまり先がないなっていうのが見えちゃったんですね。で、まあ、怪我したことも契機として、結局やめてしまって、その後何か代わりに夢中になって打ち込めるようなものをずっと探してたんです、そんな時にテレビで たまたま流れたスペインの闘技の場面、それに強い衝撃を受けたんですね。
どういう風にですか？
やはり、まあ、牛相手に演じてはいるんですけど、私の中では一つのっていうか、
あれは演じてるというんですか？
そうです、牛と闘技師の戦いではないですから。
うーん、
戦う牛って書いて、いかにも闘技師と牛の戦いみたいなイメージがありますけれども、実際は闘牛とはスペインでスペイン語でコリーダでトロス、牛の走らせって意味なんですよね。
牛
を走らせるってこと
なんですよ。走らせる、
はい、闘牛士の周りを、
はい、
闘牛士が
自分で、そうそう、戦ってるっていうよりは、こう YouTube なんかで拝見すると、踊ってる、牛とダンスしてるような感じもありますよね。
はい、牛を調教しながら、美しく演じる。
あ、調教。
そうですね。
あ、でもそれはすぐ分かったんですか？
とにかく美しかったんですね。このきらびやかな衣装を着た闘牛士が、大きな牛を相手に大勢の観客の前で優雅に演じる。やっぱ自分もそんな風に光り輝いてみたいと、こう目立ちたがり屋なところがあるものですから、もとも
とね舞台に立ちたいというね、
それでもう例えば今でしたら YouTube とかで動画を好きなだけ見れて、どんなものだかある程度見当がつくんですけども、その動画自体まずどこにも売ってませんし、そんなもの日本では。
ああ、はい、そうか。
本当にもう実際の闘牛がどんなものかよくわからないまま、スペインに渡ることになりました、
そういう時ってご家族は賛成反対？
いえ、ほとんど家族には闘牛士になりに行くとは言えませんでした。言えなかったんで。
なんて言って行ったんですか？
スペインに旅行に行ってくると
長い旅行ですね、で、スペインに行ったのがね、28歳でしょ。
そうです。
私ね、10代ならまだね無我夢中で、言葉ができなくても、知り合いがいなくても、もう突進って分かるような気がするんですが、28歳ってちょっと臆病になるとしたなと。
そうですね、やはりもう、何か新しいことを始めるにはちょっと遅い。
私ね、東京に来たの28歳なんです。
あ、そうなんですか。
29になる年、その時は年齢なんて考えてもなかった。あ、今になったら、はい、うん、よく言ったなと思うんですけどね。
ところが私自身はやっぱりいろいろ考えてたんですね。やっぱり伊藤
美
氏も、
ね、
やっぱり本を読むとどうも子供の頃からみんな練習を開始している、
うん、
で実際かなり厳しい世界で、うん、闘牛師収入だけで生計を立てられる闘牛師もほんのわずかしかいない、うん、成功する可能性が本当に低い世界だっていうのも本で分かってたんですね。
分かって、
ええ、それが外国人でそんなに子供でもない、もう28歳だった、うん、
スペイン語
もわからない、うん、しかもお金もろくにない、はあ、そんな自分がスペインまでわざわざ出かけたところで一体何ができるのかってやっぱり自信がなかったんですね。
あ、そうなんですか、ものすごくこうバラ色の夢を描いてガーッといったのかと思ったら、
そんなことはないです、うん、やはりもう悩みに悩んで、
はい、
それでもやはり最終的に失敗してもいいからスペインに渡って挑戦してみたいって 思ったんですね、うん、もしここでこの夢なりやりたいことをやらずにもうやってみもしないで諦めてしまうことになると、その後の人生で闘牛に限らずどんなことでも結局やらないで結局諦めちゃう、やってみもしないで諦めちゃうような人間になっちゃうのかなと思うと怖かったんですね。
今回出されました本が情熱の階段日本人闘牛士たった一人の挑戦ということなんですが、ねえ、
はい、思い切って失敗してもいいと思って行きました、はい、
ね、何のつてもなく、
はい、
友人もなく、
はい
はい、行って、うん、なんかジャージを履いた人たちって、
はい、
関係者かなっていう、
はい、
感で、
そうですね、思い切って、まあ、スペイン語も話せなかったので手に持っていたスペイン語と日本語の辞書、あと会話集でこう話しかける言葉を作って紙に書いてそれを読みながら話しかけたんですよね、
うんうんうん、それは闘牛学校学校、
闘牛学校っていうもの
がない、
あるら、スペインには闘牛学校ってものがあるらしいっていう知識はあったんですが、うん、はいはい、やはりどこにでもあるわけじゃないんですよね。
そうなんですね、
でその関係者らしい人に闘牛学校ありますかって聞いたんですよ、うんうん、で何かわーわーわーわーって言ってるのが全然わかんないじゃないですか、
うんうんうん、
一方的にこの言葉を使って話しかけることはできても、うん、相手の言ってることって最初全く聞き取れない
です
よね。
で、
うん、で彼らは私を連れて闘牛場の中に入れてくれたんですよ。したら若者たちが練習してるから私はそれが闘牛学校だと思い込んじゃったんですよね
思いますよね。
で、はい、結果として闘牛学校はなかったんです、その私がたどり着いたウェルバという町には。はい、はい、それで結局闘牛学校がないっていうんで、じゃあ闘牛学校があるとこに行こうかなと思って帰ろうとしたら一人の若者が走って追っかけてきてくれたんですね。闘牛学校はないよ、でもここで残れ、ここで闘牛の練習ができるんだっていうようなこと言ってくれたんですよ、
うん、
でもうわけわかんなかったんですけどね、
うん、それもジェスチャーと、
そうです、ジェスチャーです
と熱意となんかこうお互いの、
ね、
はい、何かが通じたんでしょうね、はい、
で結局闘牛場に戻って練習を始めることができたと。そして、うん、追っかけてきてくれた若者がもう本当に親友となって、
うん、
毎日一緒に練習して闘牛士への道を歩んでいくことになりました。本当に最初は全然ダメだったんですよ。もうありがとう、グラシアス、さようなら、アディオスと、そのぐらいしか全然知らなかったんですけども、はい、やっぱり必要に迫られますと覚えざるを得ない、
うん、
これでもし周りに日本人とかがいたりするとやっぱり頼っちゃったところあると思うんですよね、結局頼る人がいないと自分でやらざるを得ないので、
うん、
そういう意味では自分でも生きていくためにこのスペイン語の辞書を読んだりスペイン語 その教科書を読んだりして日本から持ってきたものですね、
はい、
勉強せざるを得なかった、
うん、
でやっぱり上達のスピードも早かったと思います。最初のうちは本当無我夢中で闘牛の練習を始めることになったんですけど、
すみません、闘牛の練習って何するんですか？
大きく分けて2つの練習があるんです、
はい、
まず1つは仲間同士でお互い交互に牛役と闘牛士役を演じて練習する型の練習ですね。
ちょっとそれ今度みたいですね。
よく日本でもテレビとかでの練習シーンが流れて笑いを誘ったりするんですけれども、
両手で角作って、はい、片足で後ろを蹴って、
手でやるよりは実際の牛の角を持って、
はい、持つんですか。
牛の習性をちゃんと忠実に演じる。
牛の習性を学ぶということも練習なわけですね。
牛の習性を知らない人が相手役になっても全然練習の効果ありませんから、はい、
牛のどういった習性をあれは活用してるんですか？
そうですね、例えば闘牛士で牛の正面に立つと、牛って自分の正面、真正面2メーターぐらいは物が二重にぼやけてよく見えないんですよね。
へ
え。牛の視界に当たるんです、
はいはい、
闘牛士はそこに立って、
はい、
牛はあの目があの反対あの両側に離れてついてますので、
はい、
あの正面は見えにくいんですけども、横はよく見えるんですよね。だそちらの
なるほど、
見える方に布を出して自分は牛のよく見えない真正面に立つと、はい、
だから
角の間に立つと、
ま、真正面に立ってピンとこう、はい、胸を反らして、
はい、
あの赤い布をおし後ろ側に背中側に持ってたりするでしょ。あれ見てると怖ーと思うんですが、闘牛士の人はピンと立って、
はい、
微動だにしなくて、
はい、
赤い布をじっとしてるとこう睨み合ってるように見えるんですよね。
あそうですね、
あの間が美しいというか、
はい、緊張感がある瞬間ですよね。
でひらひらっとすると
それに向かって牛が誘われて走り出すと、
はあ、
闘牛士はできるだけ自分の体のそばをゆったりと牛を走らせる、
あのタイミングが難しいんでしょ。
そうですね、やっぱタイミング間違えると体の方来ちゃいますから。
来ちゃいましたよね、
はい、そういうことも何度もあります
ねえ、はい、あじゃあ練習は、牛役と、
はい、
闘牛士役とに分かれてする、
はい、
あともう一つは
実際に生きた牛を相手にする練習ですね。
すごいなんかシンプルですね、
ええ、でもその生きた牛を相手に練習する機会っていうのがほとんどないんですね。なぜないかと言いますと、
はい、
牛っていうのは一度闘牛にしろ練習にしろ一回使ってしまうと、もう10分や15分ぐらいでもう闘牛士と布の違いっていうのを学んでしまうんです。つまりもう闘牛士に騙されなくなっちゃうんですね。一回しか闘牛に使えないんです。
あそうなんですか、
ですからやはり牛っていうのは闘牛の牛っていうのは高くなってしまいますし、たった1回しか使えないことから練習機会っていうのも限られてくるんですね。大勢のあれはもうほとんど野生のままの牛ですので、それを闘牛場で牛あの闘牛士があの赤い布やピンクのマントを使ってあの調教する。
そうなんですか、
それを見せるのが闘牛なんですね。
私はてっきりあの牛さんもプロだと思ってましたはあ、
はい、
でデビューはどれぐらいして叶いましたか。
あの私は、1997年の1月に初めてスペインに渡ったんですけれども、はい、1999年の9月にそのやっと労働許可証と闘牛士免許を取得することができまして、1999年の10月にあのデビューすることができました。
そのデビューが決まった時って
嬉しかったですね。やっぱりそのためだけに本当に 何度も日本に帰ってまたアルバイトしてお金を貯めて、
そういうことですね、
やっぱりそれまで働くこともできませんでしたから。
あそうか、スペインでバイトできないですもんね。
労働許可証ないわけですから、
はい、
はい、
じゃあバイトしてお金を貯めてまたに
戻ってくる、
スペインに戻って
お金がなくなったらまた帰って貯めてまた戻ってくる、その繰り返しでしたので、ところがデビュー戦の3日前にあの初めて大きい牛と牧場で練習をしてみたんですけども、
はい、
自分でお金を出して買って、
は
い、そしたらちょっと怪我をしてしまいましてね、
はい、
右肩をあの脱臼しちゃったんですよ、
ね、複雑な脱臼なんて痛くて痛くて、
で気絶して救急病院に担ぎ込まれましたら、はい、医者はもうすぐ手術しないといけないと、
はい、
で6ヶ月間はもうリハビリだと、
はい、
でも私はどうしてもこのやっと掴んだチャンスを、うん、失いたくなかったんですね、
うん、
ですからあの私が闘牛に出場できるっていうあの許可証を出してくれるような闘牛士専門のお医者さんを探したんです。
あ、はい
はい、そしたらその先生がじゃあ痛み止めを打てばなんとかなるだろうということで、うんうんうん、
でデビュー、
なんとか痛み止めのおかげで腕も動かすことができて、
うん、
デビュー戦も、まあ、技術的にはまだまだ未熟でしたから思った通りにはできませんでしたけれども、もう観客は本当に喜んでくれて、
牛と対峙して、
で
最後とどめを刺す、要するに命を奪う、はい、っていうことですよね、
はい、
私あの瞬間って本当にどんな感じなんだろうっていうのがね、
もうその瞬間まで闘牛士は危険に身をさらさなければいけないようにできてるんですね。
そうですよね、
つまりどんな風な形でもいいから剣を刺せばいいっていうんじゃないんですよ、
はい、
必ず牛の正面から牛の角の上に身を乗り出すようにして刺さないといけないんです、
うん、
ですからちょっとタイミングが狂うと牛に刺されちゃう、
うん、
最後の瞬間まで自分の体を危険にさらさないといけない。危険な猛獣、
はい、
闘牛の牛でも特別な猛獣ですから、あれ普通の牛を出して怒らせて走らせてるわけじゃないんで、
はいはい、
もう本当に猛獣なんです、その牛を相手に闘牛士がどこまで素晴らしい闘牛ができるか、お客さんはそこに死があるから生の生きるということを実感するんですね、うん、
ここでプレゼントのお知らせです。革製の番組特製ブックカバーを作りました。このブックカバーと今回ご紹介しました野々野平さんの自伝情熱の階段日本人闘牛士たった一人の挑戦をセットにしてお二人の方にプレゼントいたします。詳しくは番組のホームページをご覧ください。
Dream, dreams can't be seen with the naked eye.
夢を見るのではなく
But we sure can live our dreams.
夢を生きる
Dream, dream heart is in you, is in
you. 夢は力。
And it will make a brand, a brand new, new you, you.
その鼓動が新しいあなたを作る。
Dream, dream heart.
本当に闘牛士の近いところをぐるぐるする
ゲームでしょ。回ってるように見えますよね、はい。あれもやはりちょっとタイミングが狂ったり、布の角度が違ってするとすぐ体の方に突っ込んできますから。
そうですよね。はい、ギリギリまでね、なんていうんだろう、後ろ
待たなければならない。
は
い、
そうそう。
この牛の荒々しい動きとその闘牛士 の, その優雅で緩やかな動き、うん、このギャップって言いますかね、その違いに観客は酔うんですね、魅了されるんですね。
私たちは勝手だなと思うのは食卓の上にあるお肉とか魚とかね、はい、野菜は知ってるけれども、はい、どういうルートできたかというところを想像するという訓練ができていないんですよね。
特に現代の社会でやはりこの死というものも隠されがちですし、はい、もう例えば肉でも魚でも一つの商品としてできるだけそれが生きていたものだっていうのを見せないような形に。
そうなんですね、日本ですとね、死というのはどうしてもタブー、はい、縁起でもないということで隠されがちなんですよ ね, ね
そんな気がします、はい、
うん、
ところが闘牛場という舞台ではまさに牛の死というものをはっきりともお客に見せるんですね。
ですね、そこすごい大切だと思います、
はい、やはり影である死を見つめることによって初めて光である生の素晴らしさ、うん、きらめきを知る、そういったところはやっぱりあると思うんですよね。
死は怖くなりませんか。
いや、たとえ明日死ぬことになっていたとしてもやはり今日という日を全力で生きていきたいって思っています。
この情熱の階段、階段に込められた思いは。
私はまだ階段を登っている途中なんですね、
う
ん、
どれぐらい
まだ果てしなく長い階段ではあるんですけれども。
果てしないんですか。
はい、私の夢は、はい、日本人として初めて最高位の闘牛士であるマタドールデトロスに到達することです。これは何としても成し遂げなきゃいけないと思っています。
階級があるんですよね。
3つのクラスがありまして、はい、今私は真ん中のクラスまで日本人として初めて到達することが、
ね、初めてなんですよね、
はい、大変ですけれども、やはりこのパイオニアとしての喜び、
はい、
この真っ白な足跡のついてないところを歩いていくっていう喜びもありますし、ワクワクしますね。
あ、楽しみにしています。ありがとうございます。
何としても成し遂げたいと思います。
はい、期待しております。ドリームハート、今夜のお客様は3月末に自伝です情熱の階段を出版されました世界で唯一の日本人闘牛士野々野平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。